聖書朗読をいたします。本日はローマの信徒への手紙8章18節から25節です。新共同訳聖書の新約聖書284ページをお開きください。現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思います。被造物は神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいます。被造物は虚無に服していますが、それは自分の意志によるものではなく服従させた方の意志によるものであり、同時に希望も持っています。つまり被造物もいつか滅びへの隷属から解放されて神の子供たちの栄光に輝く自由に預かれるからです。被造物がすべて今日まで共にうめき共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っています。被造物だけでなく霊の発報をいただいている私たちも神の子とされること、つまり体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいます。私たちはこのような希望によって救われているのです。見えるものに対する希望は希望ではありません。現に見ているものを誰がなお望むでしょうか。私たちは目に見えないものを望んでいるなら忍耐して待ち望むのです。以上の箇所から希望に覆われる困難と題して説教させていただきます。この度の新型コロナウイルスデルタ株の感染拡大は天井知らずの深刻な状況です。もはやこれは災害級であると表現される通りだと思います。また九州地方や本州に及ぶ広い地域における洪水被害も加わり、現地の当事者たちや自治体は相当疲弊していると思います。また現地の教会の被害状況はまだ分かりません。災害が連続して起こる延長線上に今後日本列島を襲う可能性のある大地震など次の自然災害発生に懸念が及ぶのは当然のことだと思います。目の前の厄災に対してさらに別の厄災を連想するのも人間の性がなのかもしれません。近年起こる自然災害には地球温暖化の関連も指摘されるところです。人間のあらゆる活動が影響しているため人災の要素も完全には否定できません。ある意味人間が地球のがん細胞のようになって自然環境を蝕んでしまっていますけれども、人間の利便性追求の諸活動を止めることはできない上、自然破壊も完全に避けることはできないでしょう。一部の活動家が熱心に環境保全を訴える一定の意義はありますし、今までもそうやって致命的破壊から逃れてきた理があると思います。しかし人間はなおも逸脱行為をするものです。創世記に出てくるアダムのように滅びる方向性に向かう行動を人間自身では食い止めることはできないでしょう。聖書によると人間は創造された時から動植物を管理する務めが与えられています。私たち人間はそれらを正しく管理する責任が託されています。管理が正しくできているかと言われれば、アダム以来どうしてもいびつな形のままであると思います。人間は 神との関係性において創造された時から神の似姿として作られました。しかし神の似姿としてふさわしくない在り方になっているのです。人間の祖であるアダムが罪を犯して以来、人間は神に背くようになりました。アダムが神の言いつけを守ったとしても、その子孫か他の誰かが罪を犯す可能性は十分に考えられることです。神に背くとどうなるか。人間は神ではない動物や作った像などを拝むようになり、偶像礼拝が広がりました。その罪の結果として、作り主である神を忘れ、この世に存在する意義を見出せなくなり、人々の心は虚無に覆われました。私たち人間が虚無にされ苦しむとき、苦しむのは何も人間だけではありません。我々人間だけでなく、動植物も神の被造物です。動物や植物なども人間の悲しみや喜びと決して無関係ではなく、人間の影響を受けるものです。ペットを飼っていたり、植物の手入れをよくする人は、人間の影響力の大きさがより実感すると思います。動植物などの運命は人間の運命に依存しているのです。このように本来人間は動植物や環境全体に無責任ではいられないのです。ところがパウロによると、神は被造物を虚無にさせるに任せたというのです。虚無に隷属させたのには、神の大いなる目的が控えていたからです。神は被造物全体を虚無の混沌から救い出し、霊的な救いだけでなく、肉なる体の救いの完成へと至らしめようとなさったからです。私たちは霊的な救いについてはよく意識するものだと思います。けれども、体の救いの完成に至らせると言われても、体はさほど重要ではないように思うかもしれません。私たちの肉体は朽ちていくものだからです。パウロだけでなく、多くのクリスチャンたちがキリストの再臨を待っている間に肉体の命が尽きて死んでいったからです。パウロ自身はキリストがもう間もなく来ると信じて疑わず、緊張感を持ちつつ常に望みを持っていました。私自身、今生きている間にキリストが再臨してくださることを強く望むものです。私たちにとって肉なる体の救いが重要であるのはなぜでしょうか。それはイエス・キリストが私たちと同じ肉なる体を持ち、同じ姿になられたからに他なりません。ご存知の通り、イエス・キリストは人間の罪とともに十字架にかかって死んでくださったのです。イエス・キリストが私たち罪人と同じになってくださったということです。それは神の大いなる救いに導くため、正しくない罪人である人間を神の御前において罪許されたものとするためでした。これまで私たち人間は その罪のゆえに一人ぼっちで死に押しつぶされる運命だと思っていました。死を連想する場面で、そこにキリストが一緒にいてくださるのです。私たち一人一人がキリストの体に結ばれていると言われるのは、私たちが清いからではなく、この罪の自覚のゆえなのです。このように罪による苦しみも、選べない運命の中に抗えない時にこそ、キリストが共にあることを覚えることです。パウロは冒頭で現にある苦しみについて述べ始めました。彼が述べる苦しみは、福音宣教迫害の類を直接的に言っているのではありません。個別具体的な苦しみを指しているのではなく、ここでは肉体を持って生きることの苦しみそのものを表します。彼のその苦しみは、将来の栄光に比べたら取るに足りないと思われています。それはキリストと共に苦しむなら、我々は共に栄光をも受けると言われるからです。現在の苦難の後に終末時の栄光を期待するのです。つまりキリストの再臨を期待していることです。キリストが再び来られるとき、そのご栄光は被造物すべてに対するメシアの全能なる支配を指しています。その意味は、我々の肉なる体の救いの完成へと至ることです。このことは地上で行われるのであり、天国で行われるのではないことです。私たちはキリストをメシアと信じて生きていますが、さまざまな困難を体験する中で、どんな苦労も自分の寿命が来るまでのことだと考えがちだと思います。またそれを忍耐することであると私たちは考えるかもしれません。天国に行くときは、地上での生活の中で苦労した記憶まで一緒に持っていくのではないから、この世で長い期間苦労するくらいなら、早く天国に行きたいなという思いがよぎることだってあるでしょう。けれども、私たちはたゆまず歩むこの信仰生活の中で見過ごしてしまっていることも多々あります。それは神の子としての私たちの立ち位置についてです。パウロが言うことは、私たちは一刻も早いキリストの再臨を期待し、復活の体を受け取ることを待ち望む姿勢でいる必然性があります。キリストが来るとき、被造物である私たちは復活の体として再び創造されるのです。一刻も早く天国に行くことを願うのとは方向性が違ってくるのです。そうは言いましても、将来の来たる栄光と私たちを取り巻くこの世の現状には大きな落差があります。私たちが来るべき将来の栄光を待ち望むならば、その落差にどうしてもため息やうめきが出てくるのです。ましてや今、幾度となく何度も洪水に浮き目に遭ってる、ね、広島の 浅北区南区というような地域などは、たとえクリスチャンである私が住んでいたら本当に嫌になってしまうと思います。ため息をうめきどころか不平まで出て神に対するて文句まで言ってしまうのではないかと思います。パウロは霊の発法を見出しながらもまだ実現していない栄光と現状の落差にうめくのです。霊の発穂とは洗礼を受けたものとも解釈できます。多くの収穫が期待される実なり物の木にようやく発穂が出てきた状態です。初なりの産物とも言えると思います。キリスト者はより多くの収穫を望むように期待し忍耐しつつ待つのです。それが神から求められていることです。すべての被造物が生みの苦しみの最中にあります。教会はこの苦しみと栄光への望みとを共有するように召し出されました。苦しむ中で私たちは祈りへと導かれます。私たちは目に見えない希望を抱いています。これが私たちに与えられた神の新たな創造における役割なのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは私たちをキリストへと結び合わせてくださり、罪許されたものと信じるに至らせてくださいました。私たちにはキリストがご支配する世界を待ち望むことも得させられました。キリストが一日でも早く来てくださり、私たちの涙を拭ってください。主イエスキリストのお名前によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。
Thank you. Oh, with thy salvation and to Lord, his own name say. Let us do His good will. He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no
words of love.